第10回福岡市交通局プレゼンツサブウェイダイエットミュージック。それでは今からウォーキング BGM を流します。歩く準備はよろしいでしょうか。自分のペースに合わせて楽しく歩きましょう。曲はグラズノフのバレエ音楽四季よりバッカナール、ラフマニノフのボカリーズ、2曲続けてどうぞ。続いてラフマニノフのボカリーズです。 曲はグラズノフのバッカナール、ラフマニノフのボカリーズでした。ここからは九州交響楽団の方をゲストに迎え、福岡市交通局の方をナビゲーターとしてお送りします。
こんにちは、福岡市交通局の宮原です。
九州交響楽団のバイオリン奏者大山です。
九州交響楽団の広報担当李節月です。よろしくお願いします。
それではまずは曲の紹介をお願いします。
はい、バッカナールはバレエ音楽四季の中の一曲で、秋の前半を彩る作品です。
あ、秋の前半ということで、まさに今の季節にぴったりですね。
そうですね。作曲したグラズノフは幼い頃から神童として有名でした。第343回定期で演奏するボロディンの歌劇、イーゴリコーなどいくつかの大作を補筆したと言われています。その際、グラズノフは一度だけピアノで演奏されたイーゴリコーの序曲を記憶から蘇らせて再構成したという逸話まで残っています。
すごいですね。天才って本当にいるもんなんですね。それにしても元気で楽しい曲でした。運動の秋にぴったりの BGM だったのではないでしょうか。
そういえば福岡市交通局さんも毎年秋恒例のブラディスナップ大賞が始まりますね。
はい、皆様お待ちかねと思いますが、今年の特別賞は福岡の歴史を巡りましょうです。
巡りましょうの賞が賞状の賞になってるんですね。
はい、この名前の通り、地下鉄沿線の寺社など福岡の歴史を感じられる風景の写真に贈られる賞なんです。歴史といえば、福岡市地下鉄赤坂駅の改札から5番出口までの通路に福岡市地下鉄誕生物語として写真を展示しているんですよ。ご存知でしたか？
まだちょっと見てないんですが、帰りに見てみようと思います。はい、何枚ぐらい写真で展示されてあるんですか？
はい、全部で12枚展示しておりまして、その中にはあの空港線が初めてできるとい、時の建設工事の工事風景の写真とか、あと、はい、まあ、トンネルを掘っている写真とか、あと、まあ、珍しいところで言うと道路ですね、一般道を地下鉄車両を運んでいる写真とか、そういった珍しい写真もありますので、ぜひご覧になられてください。
はい、福岡市地下鉄はどれぐらいの歴史があるんですか？
はい、昭和56年7月に開業しましたので、今34年目になっています。ぜひ写真で歴史を感じていただきたいですね。
そんなに長い歴史があったんですね。いつも利用しているのに知りませんでした。ところで宮原さん、2曲目のボカリズはどうでしたか？
はい、秋から冬にかけて落ち着いた気持ちでゆっくり歩くのに適したしっとりとしたとてもいい曲でした。ただ少し悲しげにも聞こえたような気がしました。
そうですね。ボカリーズとは歌詞を伴わずに母音だけで歌う歌唱法のことで、もともとはソプラノとピアノのための曲なんです。切なくも温かみのあるこの曲の作曲者ラフマニノフ、彼の作品でも特に人気の高いピアノ協奏曲を18日の定期演奏会では小山光恵さんのピアノでお聴きいただきます。他にもラフマニノフがモスクワ音楽院に通っていた頃の同級生スクリャービンの没後100年を記念して旧境初となるスクリャービン作品にも取り組むんですよ。
はあ、それはとても楽しみですね。さて、ここで質問コーナーです。早速一つ目の質問に入りたいと思います。これはラジオネームそらさんからの質問です。演奏中に感動して涙が出たことはありますかとの質問ですが、大山さんいかがですか？
はい、そうですね、演奏中は集中して演奏しているので、なかなかこう自分の感情をこう曲に対して込めることはあるんですけれども、
はい、
一度その涙が出た経験といいましては、
はい、
中学生、
はい、
よく市町村で中学生のための未来に送るコンサートというのを急遽取り組んでおりまして、
はい、
そこで 中学生たちがすごく声を、
はい、
気持ちを込めて、はい、みんなで歌ってる歌声とかですね、はい、聞いた時に思わず涙が出そうになったことがありますね。
はそれは、休教さんが学校に行かれてで演奏されるに乗せて中学生が歌うという、
はい、近くの演奏、はい、コンサートホールに、
はいはい、
中学生たちが、はい、集まりまして急遽の演奏と一緒に、はい、
なるほど、はい、なかなか、まあ、そういった、まあ、プロのですね演奏に乗せて歌うという経験もなかなか中学生ないと思うんで、うん、すごくそれはいい経験になってます ね、
そうですね。しかも子どもたちだけに限らないと思うんですけど、はい、一生懸命な姿って感じしますよね。
なるほど、
そうですね、
まあ、そういったことで涙が出そうになったと、逆に、まあ、嬉し涙じゃなくて悔し涙とかって
ですね、なかなかこう演奏中っていうのはないですけれども、うち、はい、に帰ってからこっそり、はいはい、悔し涙を流したりとか。
あ、そうなんですか。それはあの時、はいはい、うまく
かかりありま、
ね、いかなかったとか。あ、そうなんですね。ちなみに西月さんは広報されてまして、はい、まあ、かなり、まあ、毎日のように急遽さんの音楽を聴かれたり演奏を聴かれたりすると思うんですが、何か涙を流されたこととかって、
うん、涙を流すとまではいかずとも、はい、じっと胸を熱くなって聴いてたりすることが多いですね。
なるほど。あ、やっぱり日頃聴いてても、うん、実際また演奏会とかで聴くと、
う
ん、
そうですね、
涙が出たり、
やっぱりホールで本番の演奏を聴くときの、
はい、
やっぱりまた日頃練習を聞かせてもらってる時とは、はい、違う感動がありますし、この間の7月の定期演奏会のバッハを聞いた時は私すごくジンときました、
うん、あ、バッハですか、
はい、今年戦後70年ということで、はい、平和への祈りという、はい、テーマのプログラムだったんですけども、はい、その中の一曲でですね、すごく美しい曲でした。
それで、あ、感動されて、
はい、
あ、そうなんですね。あ、それは私も聞きに行けばよかったですね。残念でした。
またぜひ来てください、
はい、また行きたいと思います。
はい、
はい、それでは、ね、続いての質問に入りたいと思います。
はい、
次、ラジオネームアーチンさんからの質問です。毎日楽器を持って弾いているのですか、休む日もあるのですかということですが、大山さんいかがですか。
はい、これはもう人によって違う、また楽器によって違うとは思うんですけれども、はい、私の場合は休むことはありますね。
あ、そっか、あるんですね。
はい、はい、はい、ただ管楽器、はい、まあ、弦楽器でもそう、自分はそうだっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、どうしても1日空けると指の調子だとか、はい、唇のコンディションだとか、はい、いろんなものがやっぱり筋肉なので変わっていくんですよね。
はい、
だからそれを保つために毎日少しでもいいから、
うん、
触る、
はい、
私もちょっと休みとはいえ、はい、ちょっとこう指を、
あ、そうなんです
か、始めたりこう動かしたり、左手をこう動かしたりっていうことはあります、ね、
あ、やっぱそのあたりはどうしても、はい、まあ、休みつつもやっぱ、
ね、
頭から離れないみたいな、はい、感じなんですかね。まあ、こういった、まあ、楽しい話はちょっとまだまだ尽きないんですけれども、ちょっと、まあ、そろそろお時間となってしまいましたので、
はい、
はい、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、お楽しみいただけましたか？最後にお知らせです。九州交響楽団の第343回定期演奏会が9月18日金曜日午後7時よりアクロス福岡のシンフォニーホールにて行われます。ぜひ地下鉄をご利用しての皆様のお越しをお待ちしております。また、福岡市交通局は10月4日日曜日に地下鉄七隈線橋本車両基地で地下鉄フェスタを開催します。運転室見学や鉄道模型の展示など この日だけのイベントが盛りだくさんです。ぜひご家族皆さんでお越しください。福岡市交通局では、駅まで歩く、駅から歩くをスローガンに、地下鉄利用による環境への貢献や駅まで歩くことによる健康づくりなどのライフスタイルを提案するサブウェイダイエットというプロモーション活動を行っています。このサブウェイダイエットに九州交響楽団が奏でる音楽をプラスしたのがサブウェイダイエットミュージックです。駅まで歩く、駅から歩く間に音楽を聴くことで心と体両方の健康を目指します。最後までお聞きいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。